刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ昨日はバレンタインでございましたけれども。
あ、そういう日がありましたね
森部先生、チョコレートお好きなんですか？
いや、好きというほどではないです。
あ、そうなんですか。
いただいたら食べます。
ちなみに何個ぐらいもらっちゃったりするもんなんですか？
いや、もうそんなにもらわないですよね。
あ、でも過去最高とかあります？
過去最高ですか、
ええ、この時は一番もらったねみたいな。
ああ、学校の高校の教員してる時とかですね、
はいはいはい。
まあ、そういう時はちょっとこうもらったりとかしましたけど、
ええ
ええ、でも何個ぐらいなんだろう。でもそれでも10個ぐらいじゃないですかね。
ああ、いや十分多いんじゃないですか。
そうですか。
僕は自慢じゃないですけどもらったことがですね、そういう好きですみたいな、よくありがちな下駄箱でみたいな、ああいうの一回もないという悲しい現実があるんですけれども、
はいはいはい。
まあでもですね、きっと森部先生のようにもう皆さんの前に出て皆さんの憧れの的になる方であれば、まあ、そういうチョコレートの甘い誘惑にも、ね、さらされる頻度は高いのかなと思うんですけど、チョコレートあんまり好きじゃないんですか？
いや、僕はあんまり甘いものを食べないっていうふうにも言ってるので。
言ってるんですか、
はい、だからもう最初から対象外になってるみたいですよ。
そうなんですね、は
い、
なるほど。
でも面白いのはですね、はい、今のバレンタインデーとかの時に、その刺身コーナーとかにですね、もうバレンタインデーって書いてあって、刺身の中に盛り合わせの中にチョコレートが入ってたりとかするんですよ。はい、
刺身の中にチョコレート。
そうそう、だからもう便乗商法でしょうね。
本当にチョコレート書いてるんですか？それです。チョコレートの形したネタとかじゃなくてですか？
いや違うんです、ちょこっとだけなんですけど、ええ、うん、だからもうそういうとこでも、もうバレンタインデーにちなんでもうついでに売っちゃおうみたいな感じになってて、まあ、どっちかというと刺身もらった方が嬉しいですよ
なるほどですね、まあ、ちょっとあまり色気のあるオチではなかったんですけれども、は
い、そうですね、やっぱタンパク質が大事です。
なるほど、タンパク質、はい、寿司もタンパク質の方ということでございます、はい、はい、ということで今日もですね、さまざまな、筋トレトーク展開していきたいと思いますよ、この番組は後日でも聞いていただけますように、放送アーカイブで配信しております。 Facebook ページの福岡町角森部塾、 Facebook なさってらっしゃる方はどうぞいいねをお願いいたします。放送のアーカイブアップしますのでね。また、スポンサーでもございます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスしていただけますのでチェックをお願いいたします。ということでお届けしていきましょう、福岡町角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、吉田総合企画の提供でお送りいたします。福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。あなたのお部屋がジムに変わる、ね、森部メソッドを使ってどんどん繰り返し聞いて素敵な体、素敵な心を手に入れていただきたいと思います。さあ先週はですね、腹筋についてお話をしていたんですけれども、
そうですね、
今週は背中でございます。
背中です、はい、背中を鍛えたら今度は背中と、は
い、そうですね、まあ、ただ背中を鍛えるという、なかなかですね普段見えないなというところもあるんですけれども、はい、そこで皆さんにちょっと今聞いております。背中って自分では見れないんだけれども、
そうですね、
人の背中って結構見てませんかと、
うん、
よくよく自分のことも考えるとふとこう人の背中って見てますよね。面と向かって真正面は見れませんけども、うん、あ、なんか素敵だなと思う方ってすれ違いざまにこう後ろ姿も必ず見てしまったりとかするわけですよ
あ、そうですか。
いきなりこう真正面、あんた素敵やな言うてこう、ね、キープして見ることもなかなかちょっと、ね、失礼にも当たりますので、こちらと、まあ、
さりげなくね、
さりげなくとか、はい、歩いててこうふわさふわさとこうね、ロングヘアがこうなびいてて素敵なこうスタイルでね、うん、はい、歩き方もシュッとして歩いてらっしゃる方、どんな どんなあの表をなさってらっしゃるのかしらとか思ったりして、
なるほど、
後ろ姿にドキッとすることも多いなと思うんですよ ね、
はい、
まあ、そんな背中を作るにはどういうことをしていけばいいんだろうかと思うんですけれども、
はい、
どうですかね、森部先生はございますか、こういう後ろ姿素敵だな、まあ、男性の場合だったらこういう後ろ姿かっこいいと思う、女性だったらこういう後ろ姿かっこいいと思うなみたいなのってありますか。
そうですね、やっぱりそのかっこいいっていうと、はい、余計な贅肉がついてないということですよね、うんうん、
ええ、
はい、だからこんな背中がかっこいいっていうことよりも、
はい、
こんな背中はかっこよくないっていうので消去法で言った方がいいかなと。
なるほど、こんな背中はかっこよくない、
はい、
じゃあどんな背中がかっこよくないでしょうか。
お肉がはみ出してるとかですね
そう、服着ててあのお肉がはみ出してるかどうかまでは、まあ、夏とかわかりますかね。
夏はわかりますね、
ま
あ、薄着になってくるとやっぱわかります。
そうですね、
冬は全然わからないので、だからまあ自分も気がつかない、ついつい甘くなってしまうところがあると思うんですよね、
は
い
は
い、
なるほど。今言ったあの肉がはみ出すっていうのは脇腹あたりのことですか。
そうですね、脇腹、まあ、下着に乗っかっちゃってるとかですね、こういうのちょっと厳しいですね。
ちょっといけないですね、うん、他にはありますか、こういう背中はちょっと残念だなみたいな。
そうですね、あとはやっぱりその姿勢ですよね。
姿勢、
うん、どうしてもこう背中が丸くなっちゃってたりとかするともったいないなと思うんですね。
そうですね、はい、背中が丸くなっていなくてお肉がはみ出ていない、うん、今2つ出ました、
はい、
これはまあ男性女性も同じかと思うんですけれども、
はい、
男性ならではここがこうなってるとかっこいいとか、女性ならではだここがこうなってるとかっこいいよねっていうのって。
そうですね、やっぱり男性の場合だと、
はい、
広い背中っていうのは、
はい、
一つそのかっこいいっていうことがキーワードになると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、あの例えば厚い胸板、太い腕なんかと同じような感じで、
うん
うん、広い背中っていうの
は、
まあ、力強さを象徴する部位でもあると思うんですよ、
はい、
ただその広い背中を、はい、まあ、よりこう際立たせるためにはですね、
はい、
まあ、ウエストが引き締まってるっていうような立体感があった方がやっぱり造形的には美しいので、
うん、
はい、
立体感。
そうですね、
なるほどですね、いわゆる逆三角形ということでございますね、うん、広い背中になるためにはどういったところが発達していればそういう風になるんですかね。
そうですね、あの、解剖学的に言えばですね、
はい、
広背筋という筋肉が、
はい、
発達していることがもう最低限必要です、
うん、広背筋というのはどこにあるつく筋肉でしょうか。
これはちょうど肩甲骨のあたりですね、
はい
はい、
肩甲骨のあたりから下の方ですか。
そうです、肩甲骨、まあ、正確には、
はい、
上腕骨では腕の骨に、まあ、ついてるんですけれども、
はい
はい、そこからずっとこう扇形にですね、
はい、
背骨に向かって走っているこう広い筋肉なんです、
はい、腕のところからもついてて肩甲骨をバーッと覆う、肩甲骨の下ぐらいまで覆ってる、
はい、
あのイチョウの葉っぱみたいな形にしてるような感じですか。
そうです、そうです、
はははは、はい、ははあれが広背筋。
広背筋、
なるほど。
これを訓練するために、まあ、はい、懸垂とか、
ええ、
まあまあ、あの必須種目ですよね。
なるほど、広背筋を発達させるには懸垂がいいよということですね、
はい、
懸垂、はい、
ところが懸垂がまた難しいわけですよ、まあ、場所がないっていうのも
ない
ん
です
けれども、
よ
まずあの大人の人だったら自分の体重が重すぎて、
うん、
まあ、腕力が足りず、
うん、
そのもうもはや懸垂一回もできないとかいう人がまあほとんど
で、いやでも僕もたまにやるんですけど、そうそうね上がらないですよ。10回もやれたらいい方ですよ。
そうですよね、はい、ただまあ消防士の方とかですね、
はい、
こう体を張った仕事をされる方はトレーニングとして選んでいる、まあ非常にまあポピュラーな種目なんですけれども、はい、まあ、懸垂運動っていうのは背中を作るのに非常に有効なトレーニングだということで、一つ知識を持っておかれるといいと思います。
なるほどですね、まずは広い背中を作るために懸垂、
はい、
はい、
あとですね、
ええ、
まあマイジムなので、
ね、
お家の中でできるっていうことで考えると実際懸垂なんかできないじゃないかって話になりますので、
ね、
はい、部屋の中だけでもできるようなことで、
はい、広背筋を鍛える、
はいはい、行くとですね、腕立て伏せ、まあ、以前ちょっとお話ししましたけど、
ね、はいはい、
腕立て伏せって肩の真下に手があるじゃないですか、
はい、
あの手の位置をですね、
はい、
ずっと前方につくんです。
は
つまりあのバレーボールのブロックみたいな状態を、
はい、
床に対して行うわけですよ、
はいはい、
そうするとこれは広背筋を使わないとその形が作れないんですね。
への字みたいな感じですか。
そうそうそうそう、はい、そのへの字をもできるだけもうその潰して床と平行になるぐらいまで持っていければもうパーフェクトなんですけれども、最初はまずできないので、まあ、まずはへの字を目標にやると。
ほう、腕立て伏せの時はあのへの字といいますか腰が上がっちゃダメというのがですね、あの体まっすぐに、はい、板チョコのようにまっすぐしてというのがポイントだったんですけど、まあ、そこは基本的にはあの
同じです。
同じで、
それは同じで、ついてる手の位置だけが前の方にずれていくと。
じゃあ肩を支点にへの字というようなイメージですね。
そういうことです。
なるほど、
このかなり強度が高いですけれども、あのいろいろ副次的な効果がありまして、はい、まあ、逆三角形の体を作ることもできますし、はい、お腹をへこませることもできます。
そうなんですか、はい、
それから二の腕のたるみを取ることもできるんですね。
へえ、
はい、非常に素晴らしいエクササイズです。
どのくらい前に出せば、まあ、角度とか深さとか何かありますか。まずやっぱり時間は60秒とか40秒とかですか。
いや、ですね、最初は本当に、まあ、自分の家でやって、はい、怪我をしないようにするということが大事になりますので、はい、できるところからしかできないわけですよ、ですから、まあ、私が何秒やりましょうとかいうのはあくまでも目標値だとしてですね、うんうん、最初はもう5秒とか10秒ぐらいから始めれば結構ですね。
なるほど、皆さん聞きましたか。5秒10秒でも OK ですよと、はい、
そしてやってみた結果、どうでしたかって自分に問いかけた時にいやもうちょっとできるよっていうのであれば、じゃあそれを15秒20秒というふうに延長していくわけですね。でそれでもできるようになったら今度は手をつく位置をもっと遠くにつこうというふうにして少しずつ改善をしていく、レベルを上げていくということで必ず変わります。
なるほど、家でもできる広背筋、はい、ちょっと手を前に出してやる腕立て伏せの静止のパターンですよね。
そうです、
静止パターンの腕立て伏せの格好、はい、ぜひやってみてください。今はですねちょっと家でできる広背筋の方を伺いましたけれども、もう一つその立体感のある背中ということでウエストの引き締めといいますか、
はい、
言うと、そっちの方を鍛える何かあの方法ってあったりするんですか。
そうですね、ウエストを引き締めることによって、
はい、
あの上が背中が広ければですね、
はい、
くびれた感じが際立つじゃないですか、
ええ、
そうすると逆三角形みたいになりますので、
はい、
ぜひお腹周りを引き締めていただきたいわけなんですけれども、うんうんうん、通常まあ先週までやっておりました腹筋の運動とかだとですね、
はいはい、
普通はそのお腹の前の部分、
はい、
腹直筋と言われる部分をまあ訓練するのがほとんどで、多少ひねりを加えたりしても、まあ、外腹斜筋内腹斜筋というその斜筋と言われる部分をトレーニングするぐらいで終わっちゃうんですね、
はい、
ところがあの後ろから見た時のウエストのくびれを作っているのが腹横筋という、
腹横筋、
腹横、
腹横、どんな字を書きますか、はい、お腹の
横
腹横筋ですね、
はいはいはい、でこれをトレーニングするためにこういうエクササイズがあるんですけれども、横向きに寝ていただきます。
横向きに寝る、
はい
はい、
横向きに寝るというのは足をまずまっすぐ伸ばして、
はい、
両足を重ねるんですね。
横向きに、はい、あのお釈迦様 の, あの、ね、
そうそうそう
寝てる姿みたいな、
あの寝たお釈迦様の、
はいはいはいはい、
あの状態で両手で体重を支えまして、
はい、
腰をですねぐいっと床から浮かすんですよ。
ほう、
それで自分の体をへの字みたいにするんですね。
腰をこれは起点にへの字。
そうです、
はい
はい、で手で支えてる、それから足がついてる、
はい、
で腰は上に持ち上がってるということで、体がへの字型になる、はい、その状態から今度は腰を下ろしていって、
はい、
床につくかつかないかのギリギリまで下げて、また上げていく、これの反復運動です。
腕は静止ですね、曲げないですね。
腕は静止です、はい、
腰の部分を沈めたり浮かしたりする。
そうです。
なるほど、
はい、だから全体の動きとして言うと、
はい、
あのひし形みたいな形になります。
はあ、はあ、はい、全体で言うとひし形ですね、
はい、移動しているところのこう枠をこう囲ってみると、ちょうど自分の体がひし形の枠の中でこう上がったり下がったりしているというような動きですね。
なるほどですね、これが腹横筋に効くと、
はい、
ここを鍛えることによって後ろから見たときにキュッとくびれてくるぞと。
そうです、はい、
なるほど、
あの今々しいたるみを
取ること
ができます、
はいはいはい、もうかなりついてます僕も、
これおすすめです。
なるほどですね、分かりました。今伺ったお話はどちらかと言いますとこう男性向けなのかなという印象もあるんですけど、森部先生どうなんでしょうか。男性女性でその背中作り にこう違いを持たせたりするというのは有効でしょうか、それとも必要ないんでしょうか。
必要ないですね。
おなるほど、はい、
男性も女性も同じです、
ええ、ほうほう、
はい、違いは骨格のサイズ、はい、太さ、筋肉のサイズとかがまあ違うぐらいで、
うんうんうんうん、
中身一緒ですから、
うん、
はい、鍛え方も一緒になります。
なるほど。女性の場合はあんまり広い背中は作りたくないわっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、
ならないです。
ならないんですか。
はい、もともとそのこう肩幅がありますから骨格、
はいはいはい、
それ以上広くはならないです。
なるほど、
はい、
じゃあそこがシュッとすっきりになるだけで、
そうですね、
はい、いい形になるだけで大きくなるわけではないです
よ。ではないです、はい、
そして腹横筋を鍛えることでキュッと今のくびれがさらにくびれて、そしてお尻がプリンとなってくると。
そうなんですね。
こうそういえば先生、
はい、
後ろ姿にお尻の部分も非常に重要かとは思うんですけれども。
重要ですね、
はい、ちょっとお尻のお話まで今日はちょっと到達できませんね。
できませんね、はい、これはまた次回以降ということですね。
そうですね、はい、で今言ったようにですね、素敵な後ろ姿、あなたにとって素敵な後ろ姿ってどんな後ろ姿ですかというのをですね、今、はい、皆さんに森部塾のメンバーといいますか、フェイスブックページでいいねしてくれている方とかですね、グループページに参加している方に私がメッセージとかをこれから送らせていただきますので、どうぞこんな背中が僕好きみたいな、ね、私好きみたいなのを送っていただければ、はい、また来週以降ですね、ご紹介したいと思いますので、
はい、
お楽しみに。ということで以上マイジムのコーナーでした。では続いては曲をお届けしたいと思いますが、今日のマッスルソング1曲目は何の曲でしょうか。
はい、これはですね、もう現役は引退されたんですけれども、
はい、
プロレスラーでスタン・ハンセンのテーマでいってみたいと思います。